DJ テリーのこの時この時間この瞬間、やってきましたこの騒動、テリーのハッピーバース。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。さて今回も引き続き、ゲストをご紹介してやっていきたいと思います。ゲストはひよこさんです。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ11月にも出ていただいて2本目ですよね。
そうですね、
はい、でこれが16日配信でいくつか経ったと思いますけど、あれ何か11月入ってからなんか楽しいことがあったって僕うっすら聞きましたけど。
福岡と金沢に行ってきました、
はい、福岡と金沢いいとこ行ってますね。
福岡初めてだったんですけどとっても良かったです、
はい、いいですよね。
住もうかなと思ってます
福岡いいって言いますよね。
良かったです、
ね、あんまり、ね、そんな、ね、ものすごくがっつり行ったってことはないですけど、福岡がいいって聞きますけどね、まあ、食べ物も美味しいし
美味しかったです、
ね、なんかこう遊び行くとこもなんか多そうだし、ね、でそんで金沢でしょ。
そうです、
金沢もねまたねいいんですよ ああいうねこの時期やっぱり寒いですけど、寒い時にああいう寒い場所に行くと食事がめちゃくちゃ美味しいんですよね。
カニを食べてきました。
カニすごい、キャンサーですよキャンサー
カニカニ、
ね、キャンサーって言ったらあれですけど、じゃああれですか、な食べ放題とかそういうやつですか。
そうです。
うわうわ結構したんじゃないですか。
ちょっともうどうしましょう、元が取れないかもしれないです
いやもうすごいですね、カニか全然最近ね食べてないけど、食べ放題を金沢で。
そうです。
いやいいとこね尽くしで楽しんでますね。
楽しかったです
ね。まあまあそれ以上にね、まあ、金沢に行ったっていうのはカニ以外でもあったと思うんですけど、もうカニと同じぐらい楽しいものが見れたということで。
見れました。
いやすごいですね。まあそんなところでね、ひよこさんは推しにものすごく情熱をかけてる人ですから、また今回のね番組もいろいろね聞いていきたいと思いますので、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
教えてひよこさん。このコーナーはゲストのひよこさんが、テリー並びにリスナーに向けて聞いてはいないけど自分から教えてあげたいっていうコーナーでーす。さて本日も、ゲストをお呼びしておりますひよこさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回のね、回では推しをもう全面で、たくさんいろいろトークしましたけど、まあ、推しってやっぱ当事者じゃないとわからないとこいっぱいあって、推しっていう本当の表面上しか手で知らないんですよ、
はい、
だからこういうところにこだわってたりとか、こういう何でしょうね、何だろう、通なとことかっていっぱい目線に変えるとあると思うんですよね。
ありますね。
そうだからそういうところをねぜひね教えてほしいなっていうね時間にしたいと思うんですね。
はい、
そうなのでまずはあのなんとなく素朴にパッと浮かんだのは、あの普段こういう推し活動の中でなんかおすすめだったりこだわってるとこって何かありますか。
私の場合はホテルですかね。
ホテル、
はい。
それは何、朝食をこだわるってこと。
私は基本的にあの朝食つけない素泊まりにしてるんですけども、素泊まりの近くに美味しいパン屋さんがあるかどうかです。
パン屋、 それは朝食をそのパン屋で食べるってことですか？
いや、もう本当にパン屋巡りをするためにパン屋が近いところでホテルを取るということです。
朝食にパンが出てもそれは
絶対出ます
あのその外に出て近くのパン屋に行くっていうこと。
はい。
パンが好きってことですか？
パンが好きというわけじゃなくて、やっぱ大阪って粉物の文化なので、
ええ、
小麦粉が結構美味しいんですよ。
なるほど。だからそのパンを。
そうです。
まあ、それで言ったら、ほら今回ほらこの、スタジオの近くにもね、
はい、
米粉パン、そう、米で作ったパン、ごてり好きで、ね、毎回収録前に買って食べるんですよって、ね、よくラジオで言ってましたけど、
はい、
それに近いですかね。
そうですね。
だからパンでもこだわるパンでがあるわけじゃなくて、そこのお店になんか気に入ったのがあれば。
そうです。
必ずアンパンを買うとかそうではなくて、
パン屋に行くっていう。
パン屋に行く、
はい、
それがホテルが近くにあれば。
そうです。
あ、なるほど。まあ、それもテリー一時期出張多い時があって、
はい、
ホテル選びはその朝食のバイキングがどれだけ充実してるかみたいな。
おお。
そう、どうせ会社で出るから朝食にちゃんとそのね、バリエーションがあるバイキングとか好きなんですよ。
おお、いいですね。
そう、欲張って全種類をわんぱくで食べちゃうんで普段朝食そんな食わないんですけど、
はい、
そういう時になればめっちゃ食うっていう。
わかります。でも、
うん、だからそういうホテル選びはしてますけど、まあ、それともまあちょっとね違うかもしれないですけど、でも近くにパン屋があるホテルを選ぶっていう。
そうです。
でも窓なりとかってそうそうないじゃないですか。
ないですね。
徒歩5分圏内とか。
私10分でも15分でも歩きます。で
も歩きます。30分でも、
はい、
それ近くじゃないですね。もうね、
もう近くないですね
もはや近くじゃなくなってくる、
はい、
ね、でもパン屋をまず探すと。
パン屋を探す。
なるほど。じゃあその地方、まあ多分大阪が多いんでしたっけ、公園としては。
そうです。
大阪にはもうおすすめのパン屋さんもあるってことですよね。
まあちょっと最近見つけられてないんですけど、うん、南座の方には美味しいパン屋さんがありました。
なるほど。なんか、まあ、大阪だったらね、いろんな美味しいパン屋さんもありそうですけどね。
ありますね。
そうね、これがいいとはてりちょっと大阪のパン屋情報わからないですけど、うん、なんかいろんなのありそうな感じはしますけどね。
そうですね、
はい。であとはこれ一個僕も気になったのが、舞台ミュージカルで見どころとかあるじゃないですか、
はい、
あと推し目線から通なところ。
推し目線の通なところいっぱいあるんですよ。
あるでしょうね、これ一個に絞れっていうのも難しいかなと思って、まあでも一個に絞らなくてもいいんだけど、絶対通なところあると思ってたから、
はい、推しは上手側にはけていくときに手を広げてはけていくんですけど、はい、
なるほど。
その手の結果を見てほしい。
なるほど。部はね、上手はちなみに言うとね、客席から舞台を見て右手が上手ですね。
そうです、
うん、左手が下手って言うんですけど、はい、なのでリスナーも例えば客席に座って右を見たら上手ですよね。
そうです。
それをイメージすると上手の方にはけていくときに必ず手を上げていくと。
そうなんです、
うん、そこをしっかり見る、
その結果を見てほしいんです、
ね、なるほど。それはなんか最後の時ですか？
いや、最後じゃないんです、
はい、
他の演目につながる時にはけていくんですけど、はい、その血管がもう綺麗なんです。
なるほど。あ、そこを見るってことですね。
そうなんです。
その手を上げる時の。
そうです。
で後ろの方だとあんま見えなくないですか？
もうそれは双眼鏡でぜひそこだけ見ていただければ
なるほど。じゃあ後ろの席の人は必ずオペラグラスを持っていって、ね、
そうです。
なるほど。その血管を
見てほしいです。
なるほどね。脈の鼓動まで感じた方がいいってことですかね、
う
ん、
そうです。
そしたら次の演目もその鼓動によってどんなスタートができるかっていう。
そうなんです。
感じ取れるかもしれない。
はい。
なるほど。あ、でも意外な2ですよね。
はい。
ね、まさかのそこを見るっていうね。だからそれを気にしながら見ても面白いかもしれないですね。
私はそこを見てます。
ああ、なるほどね。それは面白いですね。なるほどね。あとね、僕気になったのはやっぱりいろんなとこ行ってるって聞いてたんで、
はい、
これあるんだと思うな。僕も似たようなその、ね、舞台でお仕事をさせてもらってるから昔ね、一番好きな劇場。
一番好きな劇場。
そしてもっとまだ行ってことない、行ってみたい劇場。
お、一番好きな劇場は南座なんですね。
南座、
京都の匂いといい、
はい、
東京にはない雰囲気があった
り。なるほど。京都花月とかそっちの方じゃなくて。
そうなんですよね、南座が一番いいと思います。
南座
で行ってみたい劇場は名古屋の味噌の座になります。
名古屋の味噌の座。
はい。
へえ、全然僕分かんないですね。
私歌舞伎鑑賞も趣味なんですけど、その味噌の座だけ唯一行ったことなくて、味噌の座にぜひ行きたいなと思ってるんですけど、はい、全然愛知には馴染みがないんです。
それはその翼さんが講演したりするような場所。
味噌の座は多分立つことはないとは思うんですけども。なるほど。
まあ、歌舞伎がよくやられてるような。
そうなんです。
が味噌の座、
はい、
名古屋にある。
名古屋にあります
味噌の座、
はい、
あもう正直初めて聞きましたけどね。
味噌の座いいですよ。でも、
まあ、かなりその歌舞伎界の中では有名な劇場の。
名古屋でやるんだったら絶対そこっていう。
なるほどね。味噌の座、なんかあれですか、その会場の雰囲気とかがいいとか感じですかね。
もう全然愛知に行ったことがないので行きたいっていう、もう名古屋しかないっていう。もう
なるほどね。でもそのこういう劇場とかさ、あの会場とかって、まあ、テリーはそういうほら、裏方で仕事させてもらったから、
はい、
機材の搬入が楽かどうかで、ね、あそこいいとかあそこちょっと疲れるなっていう目線になってましたけど、
はい、
そう、地形の形によってはトロック直接機材をガチャガチャって入れられるとこもあれば、
はい、
一回下ろして一回エレベーターに積んでエレベーターに上げてからステージ突っ込むとか、まあ、いろんな場所によって違うわけですよ。それによってすげえ時間かかったりとか、帰りのその最後のバラシとかでもそれによってそのトラックの詰め方とか、狭いとこだと一回外まで出てまたトラック入れ替えてとか。
そうですよ ね、
あこれは難しい、これちょっと時間かかるな、うん、いやここだったらなんか2台同時に行けるから早いよねみたいな、そんな感じでなんか見てましたけど、まあね、普通にお客さんから軽くると、まあ、行ったことない味噌の座。
そうです。
あとはその南座っていうのはやっぱり雰囲気ですか、会場の中の。
そうなんです。
その見やすいとかそういうのもあったりとか。
見やすいですね。
でもどこ行っても大体一番相性は前面行くわけですもんね。
前面の時もありますけど、前で見たくないな、ちょっと後ろで全体見たいなって思う時は、
はい、
別の推しで撮るという。
ああ、そういうことですね。あ、そういう俯瞰で見る時もあるんですね。
そうなんです。
すごいですね。その時大体何列目ぐらいになるんですか。
その時でもその土地入りって言われて7、8、9のあたりとか、
うん、ああ、まあ、でもまだ前に近いかもしれない。
そうなんですよ。
でも真ん中は譲れない。
真ん中は譲れない。
でも上下に分かれる席もあるじゃないですか、
はい、
あれだとやっぱり特に下って言ったら、だってそのあれでしょ、その上手側で手広げるっていうのが見づらくなる。
そうなんです。だから双眼鏡固定でずっと見て
そうか。あ、でもそういう時もあるわけですよね。
あります、あります、
ね、必ず、ね、真ん中は取れるわけじゃないし。
そうです。
でもどっちかって言ったら、じゃあ真ん中以外だったらせめて上手の方に行きたいわけですよ、
はい、ぜひ。
下手だったら今回ちょっと残念な場所だなみたいな。
いや、残念と思うか、それは人それぞれで別の推しを見つけるかなみたいな感じ。
ああ、なるほどね。すごいですね。もう絶対マイナスにしないみたいなすごいポジティブですね。いや、すごいな。いや、なんかいろいろあってね、もっと聞きたいとこあるんだけど、
はい、
あと何でしょうね、ね、情報が推しがてり少なくてね、いろんなのってほらこういうとな生じゃないですか、
はい、
舞台って、
はい、
で、まあプロですから、まずないですよ。まずないですけど、あれこれちょっと間違ったんじゃないみたいな、ここちょっとあれ一瞬噛みましたみたいな、そういうとこまで拾えたりはするんですか。
私多分去年の7月の南座のレビューイン京都っていう京都の南座の演目があったんですけど、
はい、
初日見に行った時にやけに推しのチーク濃いな、なんか推しなんか顔色悪いなってすごい思ってしまって、
ええ、
個人的にまさか体調不良じゃないよねと思って、すごいドキドキしながら見に行って、推しのファンクラブに、うん、すいません体調悪そうなんですけどって言ったら、チークが濃かったみたいですあ、図星だったんだということがありました。
あ、それは本当にただただチークが濃かっただけ。
そうなんです。
よくほら顔色隠すために濃くしたりとか。
結構な方便にだったので、大丈夫かこんな濃かったっけみたいな、ちょっと一瞬あれなんだみたいなちょっと思ってしまったんですけど、
はい、
でちょっと心配になってしまって、公演終わった後にファンクラブに、はい、大丈夫ですか、はい、メール送ったら、はい、大丈夫です、方便に濃すぎました
そういうことですね。まあ、でもありますもんね、その体調悪くて、ね、ちょっとね、メイクが強くなったりとか。
そうなんです、
ね、男性だとほらだんだんとほら年重ねると動乱とかですよ、そういうね、うん、シワを隠したりとかっていうのはあったりしますけど、それは単純に濃かった
っていう
なぜ濃かったんですかね。
なんか失敗したんですかね、なんかあったんですかね。
あ、そうですね普段やってる多分無意識だと思うんですよ、多分それは。
そうなんです
ね。あ、濃かったかもって後で多分もしかしたら気づいたかもしれない。
思ってます ね
本番ブーって始まって見てみたら、あ、もしかしたら濃かったかもって思いながら多分やってたかもしれないですね
自分でやってしまったって
言ってたかもしれないですね あ、そういうのをね、でもファンならではですもんね、そういうのを聞けるっていう、でも気づくっていうのがすごいと思って。
ああ、ありがとうございます、
ね、だって普通にテレ一発目で言って、今日だってメイク濃いね言い出したら逆にすげえってなるね。
そうですよね、
これなんでそんな気づくのってなるかもしれないですけど、普通に考えたらまず1回じゃまず気づかないし、でも何回か行ってそれを気づいて、でも気づいてもらえたら嬉しいですけどね、テレビもそうやって演出もししてて、
あ、そうですか、
うん、メイク濃いですねって言われたら、うん、あ、そこまで見てくれてるんだって、
うん、でもびっくりしますよ、なんか体調悪いんじゃないかと思って、
だ心配してくれてるわけでしょ、でも嬉しいですけどね、うん、いや、ただ濃かったですって、うん、まあ、伝えて安心しました、でもそれでも嬉しいです、
安心しました、でも、
ね、すごい、それが気づけるっていうところもやっぱそれだけ推してるってことですもんね。いや、それ面白いですね、なんか推しってね、本当に広がればどんどん広がっていくような話を聞いて、ね、もっといろいろ聞きたいとこありますけど、ちょっと時間が来ちゃったんで、
はい、
じゃあ次のコーナーまたちょっとね話を変えてまたやっていきたいと思いますので、次のコーナーもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは教えてひよこさんのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、あなたならどうする、石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーにしたいと思います。はい、毎回ここは大喜利なんですけども、じゃあ今回はいくつかね、このタイトルに合わせて何個か作ったんですね。
はい、
まあさね、打ち合わせの時にちょっと見てもらいましたけど、まあそこについてね、ちょっと大喜利じゃないですけど、このコーナーのあなたならどうするに合わせて、まあお話ししていければかなと思います。
はい、
はい、まあとはいえね、推しがやっぱりメインのねひよこさんですから、それにちなんだものをまあ一生懸命泣いながら考えましたから、
はい、
はい、それでちょっとお話ししていきましょう。でまず一つはですね、これ結構ね聞いたりするんですよね、フラッシュモブ、
はい、
そう、突然のミュージカルや舞台でフラッシュモブされたらどうしますみたいな。
嬉しいは嬉しいですけど恥ずかしいですよね。
そこでしょ。いやこれね分かれるんですよ、うん、本当に定義正直なしなんですよ、フラッシュモブ。
お
そう、まあ多分男性がやる側だと思うんですよ、うん、いやなんか断れる状況をシャットアウトするでしょ。
そうです、
ね、あの場所でいやごめんなさいって言えないでしょ。
言えないです ね、
いや別に考えてないのにそんな演出嬉しい、まあ、よろしくお願いしますっていうストーリーだと思うんですけど、
はい、
でもいや別にってもし思ってながらも付き合っててフラッシュモブされたらどうしようってなる。
なりますなります絶対、う
ん、ましてや推しの舞台でそんなのされてもね、余計に困るんですけどみたいな。
ごめんなさいですよね。
逆にごめんなさいだよね。あ、逆に言いやすくなるかもしれないね。そう、そう、逆に嬉しいとかじゃなくて、そんなんされても困るんですけどみたいな。そう、そっか、こういうシチュエーションだったら逆に難しいっていうか断りづらいってこと。あ、断りやすいのか。
そうなんです。
そうだよね。4モールでされたらちょっと嫌だけど。
嫌でしょ。
嫌でしょ、街中でさ。だからもうだんだんほら僕 YouTube で何回か見たんですけど。だね、なんかねもうねやるぞ感が出るんですよあれ。
そうですよ、
うん、もうやるぞ感がすごくて、なんか周りもギャラリーできてるんですよ、うん、急に子供が一人で迷子で泣き出してるとこに、なんかお姉さんが声かけて、なんか普通の風に見せかけてるんですけど、もうギャラリー溜まってるんですよ。
そうなんですよ ね、
もうやるぞ感がすごいから、うん、いや今やってる人なんてもうほとんど聞かないですけど、いやもうましてやね、推しのミュージカルや舞台でされたらたまったもんじゃねえよっていう感じですよね。
本当に
ね、本当に逆に断りやすいと、うん、そういうことですよね。
はい
、であとね、例えば自分がじゃあそのミュージカルとか舞台の主演に抜擢された、
なんか演目によりますよねそういう場合って。
あります、うん、 そう、今多分推しで見てる方だけかもしれないですけど、逆です、逆。
好きな演目でやるんだったらちょっと任せろよって感じですけど、他のやつだったらちょっときついかもしれないです。
他のやつきつい、それはその翼さんが出てるとこだったらオッケーみたいな。
翼さんがあのもし演出家とかだったら多分恥ずかしくてもう、あ、ごめんなさい無理ですって言っちゃえば
かもしれない。いや、わかんないです。いや、ここ私考えたんですけど、どうしてもひよこさんしかいないんですよ。ぜひひよこさんにここをやってほしいって言われたら、
ごめんなさいって言います。
ごめんなさいって言います。そこはよろしくお願いしますではなくて、
ごめんなさいって言います。
ごめんなさいの。いや、わかんない。 でもひよこさんじゃなくてこのもう舞台はもう成り立ちませんって。
もう恥ずかしいんで他の人に当たってくださいって言いました。
あ、そうですか。翼さんからお願いでも
嫌ですね。
本当に
握手会とかしてくれるならまだちょっと。
いや、でもそれ余裕でやるでしょ。
得点積んでくれれば
余裕でやるでしょ。むしろそれでギャラでいいんですかって言ったら安い方だと思いますよ。いや、でも翼さんがそこまでひよこさんを押して逆押しですよ。逆押し
されたら多分もう死んじゃいますね。
だからここをもう誰を考えても、あのここは一瞬テリーさん考えたけど、どうやってももうひよこさんしかいませんみたいな。
あ、どうしましょう。
でそれだって面白いですけどね。
困惑しちゃいますね。
本当に。ちゃんとあれですよ、紙って言ったらこう手挙げるんですよ、ちゃんと。はい、あ、そうですね。逆にそれもね、まあ、あ、そっか、難しいですね、それをね。あと、じゃ逆にそのあれですよ、ミュージカル舞台のじゃ、はい、演出家、
はい、
ひよこさんが演出家です。この舞台をやりたいです。じゃ誰を起用しますかと。
尾上菊五郎さんを。
尾上菊五郎さん、なかなか深い名前出ましたね。
顔がドタイプなんですよ。
なるほど。どんな感じですか。
尾上菊五郎さんに一応ナウシカはやられてるので、
はい、
ちょっとあのファンタジー系をやっていただきたくて。
ファンタジー系、
それこそ三重詩じゃないですけど、
はい、
三重詩風のなんかの演出をやっていただきたいなっていう。
なるほどなるほど。ファンタジーなんかあれなんですか、舞台でもあれやってたっけな、その例えばゲームのほらファイナルファンタジー。
そうなんです、やってました。
でしょでしょ、ほらドンピシャ。
ちょっともうちょっとやっていただきたいなって思って。
あ、いいんじゃないですか、うん、もうすごい幻想が生まれるんじゃないですか。
でちょっと歌舞伎とその翼さんをもうちょっと融合させていただいて、
はい、
そしたら面白いだろうなって思って。
いいですね、それを味噌の演劇場でやったら。
そうなんです
ね、もうバリもう抜擢じゃないですか。
やっていただきたいです。
いや、すごいですね。いや、もうすごい、めっちゃ売れるかもしれないですよ。
私は多分もう推しどっち見たらいいのか分かんなくなりますけど。
舞台演出ですよ、ちゃんとしないとダメですよ。
そうなんですよ
ね、ひよこさんが演出家なんですもん、
う
ん、
ちょっとおどおどしちゃいかもレレレみたいな。
いや、そうか、すごいですね。なんかそういう目線にこう変わると逆に深いあの方が出てくるわけですね、うん、なかなかそれ面白いですね。はい、あとはね、究極の二択ってよくあるなんかこのトークじゃないですか、
はい、
まあ、その中で究極二択だったらどっちがいいかなっていうので、まあ、逆に答えやすいと思うんですね、
はい、
例えば一生10歳、
はい、
もしくは一生60歳だったらどっちがいいですか、ね、
私は10歳です、ね、
10歳、とにかく元気よ10歳って。
いや、10歳の頃元気だったかなって思ったんですけど、
まあ、60よりも元気でしょう。
10歳だったらまだちょっとあの劇団に OSK に入れそうな未来があるんで、
ええ、
15歳から23歳まで受けられるんで、
はい、
10歳だったらちょっとまだ練習して頑張るぞみたいな頃ですけど、
うん、
60歳だったらただお金落とすことしかできないんで。
ああ、そういうことですね。
そうなんです。
ああ、まだそっか、入れる年だからか。
そうなんですよ。
そっか、もう一択ですねこれね。
10歳に
60ありえないですね。そしたら
ないです。
全くないですね。
ないです、もう眼中に、
ま、全く眼中にないですね。まあ、それもテレビで言ったらもう一生10歳ですね。
ですよね、
うん、本当にこれをね、確かにお酒飲んだりとか大人の遊びはできないけど、
はい、
まあ、劇団に入るかどうか置いといて、はい、とにかく元気、もう元気元気、
うん、
なんならオールしても元気でしょ。
元気ですよ、
ね、もう寝なくてもいいぐらい元気じゃん。
で親に怒られるっていう。
そう、親に怒られるぐらいだから、だからまあこれだったら、まあ、10歳選ぶ人が多いのかな、うんうん、まあ、大人の遊びしたいとか、ね、いい料理食べたいとかで自分で好きな行動を取りたいってなったら60歳いくかもしれないけど、
うん、
もう元気で一択ですね。10歳ですね、
元気で。
まあ、リスナーはどっちなんでしょうかね、まあ、気になるとこですけど、あとは、タイムマシーンを、使うのか、
はい、
どこでもドアを使うのか、どっちがいいですかっていう二択なんですけど、
悩みますね。
悩みから、僕どこでもドアかな。
タイムマシンかな。
いや、時空はね、ちょっとね、未来がかかっちゃうんですよこれを使うと。
あ、過 去行きたくないですか？
過去ね、うん、いやこれ難しいんですよこれ。もう僕ねこの番組の尺じゃ足りないね、うん、そのタイムマシンだとね。いや簡単に言うと過去行くのいいんですけど、ここやり直したいとかさ、みんなあるじゃないですか。
ありますね。
でもやり直すと今なくなるんですよ。
あ
そう、今だってこうひよこさんと話すだって機会がないってことでしょ。
そうですね、
未来が変わるんだから。だから自分の好きな推しをやってきたのもしかしたら縁がないかもしれないし、うん、違う縁があるかもしれないけどね、やってきてここはでも自分の人生の中で良かったなっていうのが、うん、それもなくなるって考えると、過去はまあ見たとしてもいやー修正はしないかな。それ考えると、うん、いやー変にいじりたくないな、いじりたいけどいじりたくないみたいな。
そうですよね、
うん、なんかこうどっちつかずになっちゃうから、今でも好きなとこ行けるどこでもドアの方がいいのかなっていう。交通費かかんないんですもん。
そう
まあ飛行機乗るとかそういう楽しみヘリ好きですけど、うん、でもまあ交通費かからずパッと急に南国行けるって僕もう最高の楽しみですもん。
お
なんだこの収録終わってちょっとね、あ南国行ってきますわとか、それができるんですもん。
でも時差あるかもしれないです。
時差あるとね、うん、まあサイパンぐらいとかだったらまあ ね3時間ぐらいしか買わないけど、うん、じゃあブラジル行って言ったら多分
12時間ぐらい。
そうですね、ハワイで行ったらだって1日違うから。
そうですよ、
そうねいきなり捕まるかもしれない
ですね。ちょっと疲れますよ
まあこれ議論ね、とね尽きないからまあ人それぞれだと思うんですけど、まあまあ、ひよこさんだったらじゃあタイムマシン、
はい、
タイムマシン、まあ、テリーだったらどこでもドア、
はい、
交通費かからないから、まあいろいろ分かれますけどね。
そうですね、
それ言ったらこれもね最後ね、これ分かれますけど、不老不死の薬があれば飲むか飲まないか。
飲まないですね。
これはね、これも僕分かれると思うんですよ。いやねテリー一回、うん、多分飲む飲んだら飲んだって怖いな。
飲んだら飲んだ怖いですよ。骨は変わらず
でしょ。飲まない飲まないだで年老いていってっていう、まあ、恐怖もあるかもしれないですけど、まあ、それは人間の、まあ、自然の流れですから。いや難しいですね。ずっと楽しいことあるわけでもないし。
そうですよ
ね。いやどうだろう。でも飲んだら飲んだらで老いないっていう、その
老いないって怖くないですか？なんか自分の、
いや怖いですよ
恐ろしくなってきますよ、
はい、いやこれさ、もうだって何百年後もこれでしょ、
うん、そうです、
うん、えいくつなんですかテリーさんって言ったら、いやね、あの年が1900ってなるじゃない
1900でってなります。
何嘘ついてるのってなるわけでしょいやでもあの時はこうあってみたいな新幹線があってみたいな。
新幹線って何ってなります。
そうそう、写真見せたらってなるじゃん。これどっから撮ったのみたいな。
これ何ですかって。
そう、まあ、AI を超えるのが多分当時もそこまでいったらあるかもしれないけど、うん、生き証人になるわけでしょ。
そうなんですよ
ね。だからまあ、よく取れば生き証人として祭り上げられるかもしれないし、逆にもうこいつ何百年前から生きてるやつっていうので僕政府関係者に囚われるんじゃないかなと思っちゃって。
まさかギネスに乗っちゃうかもしれない。
乗るかもしれないですね、うん、だからもういい悪い、あでもやっぱりあれか、飲むとあれか、いいことがなんかどんどん減っていくかな。
飲まない方がいいと思う。いい
かもね。最初はいいかもしれないね、うん、ほんと数十年はいいかもしれないけど、まあ何百年とかこうね大きく変わっていくと飲まないのがやっぱり正解かもしれないですね、
はい、
そう、人間の形も変わる可能性もあるわけじゃないですか。
そうですよ、
一人だけ違うわけでしょ。
そうです、
下手したらね、誰こいつってなるわけでしょ、ね、
恐ろしくなります。
恐ろしくなるね。じゃあこれ飲まないがいいかもしれないですね、
はい
はい、変に、無理に延命するんだったら飲まないと、
はい
ね、まあ、その飲まない中でも、ね、元気でいた方がいいよねって方が正解なんですかね、
はい
はい、その方がね元気であれば推しもいけるわけですからね。
そうです、
そう、これ志村けんさんも言ってましたけど、元気だから健康だからお酒が美味しいって言ってたんで、うん、そうだからガブガブ飲んでるでしょってなんか思われそうなんですけど、いや健康で美味しく飲みたいから健康でいたいみたいな、まあそういう言葉に近い、それが正解かなと思いますけ ど、 これ究極の一択でもなかったですね。究極の一択としてのどっちって感じですかね、はい、はいまあ、そんなところでね、いろいろね、今回、大喜利の、まあ、タイトルをいろいろ書いてお話ししてみました。まあ、推しの中でもいろんな深い話も聞いたんでね、やっぱり究極の選択あったと思うんですけど、
はい、
楽しいトークありがとうございます。
いえいえ。
はい。じゃあ時間が来たんで、あなたならどうする、このコーナーを下ろさせていただきます。
はるきなだ、乗ってきな。はるきなだ、乗ってきな。はるきなだ、乗ってきな。 ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者の春木菜です。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、春木菜の好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころ春木菜も開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。春木菜だ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
中途半端な僕は何を守れる。手に入れたものだけじゃ足りない。僕は意味を集めながら一つ一つつなげてゆくのだろう。途切れない光を背に僕を見失わないように。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。そして、日本にわたって出演、本当にひよこさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
情熱あふるる、推しの話を聞いて本当に楽しかったです。
よかったです、は
い、またいろんなね、推し情報あったらぜひ教えてほしいなと思います。
はい、
はい、で、あと番組今回ね、冒頭で言いましたけど、この時期テリー誕生日なんですよ。
おめでとうございます。
11月24日。
お、
11月24日11月24日。
はい。
もう覚えるまですごくいっちゃう感じですね。まあ誕生日なので、皆さんね、そういうありがたいメッセージいただければ嬉しいなと思います。皆さんそれぞれの誕生日あると思いますけど、まあ、あわよくばテリー祝ってほしいなと思いますので、11月24日、おめでとうございます。お待ちしております。
はい、はい、
で、改めましてひよこさん、2回にわたってゲスト出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_チャンネルです。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day。